チームハッピーヒル制作オリジナルラジオドラマ古書道の歌人たち7斉藤和英大辞典編。昭和時代1975年前後の福岡、とある商店街の古本屋神谷古書道を舞台に、三つ子の美人姉妹、長女ベロニカ、次女ナタリア、三女白蓮とアルバイトの青年藤沢くんが織りなす物語です。今回は斉藤和英大辞典に端を発する謎解き、人情ドラマが描かれます。この物語はフィクションです。
あー、やっぱり渋滞に捕まっちゃいました。太宰府天満宮、相変わらずの人気ですね。
行楽シーズンだからね、仕方ないよ。藤沢くん、運転変わろうか？朝早くから運転お願いして、古本の積み込み、おまけに帰りの運転までって、さすがに雇い主としては気が引けるわ。
大丈夫ですよ、古書道まではあと1時間くらいですし。
本当に大丈夫？疲れてない？
問題ありません。
若いな。
ベロニカさんだってまだ20代じゃないですか。
みそじ直前だけどね。てか藤沢くん、うちのバイト始めた頃こんなに体力なかったよね。どっちかっていうとひ弱だったような。
確かに古書道のバイトで体力がついたのは間違いないです。
古本屋って結構体力勝負だもんね。ごめんね。
僕がバイトで古書道に来る前は本の仕入れや整理どうしてたんです？
力仕事は私とナタリアがやってたんだ。
白蓮先生は？
白蓮はモデルだから力仕事をさせなかった。
そうなんですね。
あの頃の私とナタリアの腕って結構マッチョだったよ。
え、本当？
本当本当。だからさ、あの頃私が白蓮の替え玉でモデルやってる時は絶対腕が出ないような服を選んでた。
なるほど。一卵性の三つ子で顔の見分けつかなくても体のパーツにまで目を向けられるとさすがにわかるか。
そうそう、腕マッチョの白蓮なんて。
そういうのもありですけどね。
え、本当？
絶対いますよ、そういうのが好きなコアなファン。
なんだ、じゃあ白蓮にも手伝わせておけばよかった。
まあ今は僕がいますから、力仕事は藤沢に任せてください。
ありがとう。でも本って重いからくれぐれも気をつけてね。
了解です。
あ、そうだ、本が重いって言えばさ、さっき本の仕入れの時藤沢くんが大喜びしてたあのすっごく重そうな和英大辞典だけど。
おお、そうでした。ベロニカさん、あの本藤沢個人で買い取りたいんですけどいいですか？
それは問題ないけど、あの本って何なの？和英辞典にしては大きすぎるけど。
この斉藤和英大辞典は日本映画界の巨人と称される斉藤秀三郎による名著よ。よいしょっと、これは1928年再版のものだから今から50年近く前のものね。
残念、初版じゃないのか。
いえいえ、ベロニカさん、再版って言ってもここをよーく見てください。初版発行が1928年6月10日、そんでもってこの再版は1928年6月20日です。
おー、初版からたった10日後に第2版が出てるんだ。
だからほとんど初版本と同じ価値のものです、藤沢にとっては。
ただいま
ナタリア、おかえり。
おかえり。
おかえりなさい、ナタリアさん。
ほれ、お土産なのだよ。
何ですか、これは。おお、 ブリだ。
なんだって？
ブリだと？魚屋のタツさんからいただいたのだよ。
おお、タッちゃん。
相変わらず神谷さん姉妹に甘い商店街だな、まったく。
でもないよ、藤沢くん。
え？
先日から始まった私たちのラジオ番組にタツさん痛く感謝してくれていてね。
おお、商店街トークのお礼ですか？
まあそんなところ、あの番組でこの商店街の知名度がかなり上がったからね。試しに始めた番組なのに思いのほか人気出ちゃってるよね。
神谷さん姉妹がレギュラーなんですから当然ですよ。
司会の上条くんの人気もすごいけどね。
え、言った通りでしょ。どうです、私のキャスティングの才能は
天才的ね。
あー、白蓮先生に褒められた、ありがとうございます。
何よりもあの上条くんに司会を承諾させたのがすごいわ。
上条さん、この商店街をこよなく愛してますもんね。それを使わせていただきました。
ねえ、今度の収録のゲスト達さんにお願いしたら？
あ、面白いかも。そうかそうか、達さんをゲストにか。あの博多弁丸出しのキャラと上条くんの上品なキャラの掛け合いは面白いかも。
あの藤沢くん、できたらそのこのブリをつまみにだね。
お、おお、もうこんな時間。藤沢くん、私もできたらその
右に同じ、できたらその、
あー、すみません、つい確か大根もありますから、何か作ってみましょう。
頼んだのだよ。
へい、では用意をしてまいります。確か、ちょうど財前さんからいただいたオリーブオイルがあったな。あれで会えるのもいいか。
あ、藤沢くん、原酒造からいただいている例の日本酒まだあったよね。できたらあれを。
わかりました、皆さんも日本酒でよろしいですか？
よろしいです、
よろしいです。で、何の話で盛り上がっていたんだい？
これよ、この和英辞典。
これが和英大辞典？百科辞典並みの大きさだね。へー、おー、これ本当に古本なの？
新品みたいでしょ。持ち主が丁寧にお使いになる方だったみたいで。
どれどれ、ちょっと測ってみるか。わー、厚みだけでも15センチあるね。
すぐメジャーで測るんだから。
常識だよ、メジャーの常備は。そんなのナタリアだけね。
白衣のポケットにメジャー常備って、どうせならリップスティックの1本でも入れておきなさい。
まあ考えておくのだよ。ねえナタリア、ベクレンのど飴が欲しい。もうしょうがないな。飴、飴っと、あ、あった、のど飴ならこれがいいだろう。ほれ。ありがとう、ナタリアのポッケには私が欲しいものは大抵入ってる。
そうだった、ナタリアのポケットは夏なんかチョコや飴でベトベトだったね。
面目ない。しかし最近は藤沢くんに怒られるから夏は気をつけているのだね、藤沢くん。
何ですか？
いや、なんでもない、気にしないでくれたまえ。
はーい。
ところで、この大辞典は結構な重さだね。これで殴れば大の大人でも気絶くらいはさせられるかな。いや、頸椎の骨折ならいけるかも。ふむふむ。
いけるかもって、何怖いことさらっと言ってんのよ。
あ、いや、実は今日やってきた警察での講義がさ、人を殺傷できる身近なものについてだったのだよ。今日は身近にある毒について話してきたんだけど。
その講義、毎年してない？
いい加減内容を変えたいんだけど、なんせ田川警部が気に入っててね。
出た、田川警部。
でさ、次回が身近なもので凶器となり得るものについてなのだよ。それでつい 思考がそっちへ向いてしまったのだ。
確かに、この大辞典はある意味狂気よね。
ナタリアったら、いつもこんなこと考えてるわけ？
まさか。でも、普通の人よりはこんなことを考える頻度は多いだろうね。
気をつけてないと、あなた、とっても変な人になっちゃうわよ。
もうすでに、私は立派な変人なのだよ。
笑い事じゃないわよ、まったく。藤沢くんがあなたの実験助手でよかったわ。藤沢くんくらいだもんね、あなたのこと叱り飛ばせるのは。
あ、ありがたい存在なのだよ。
白蓮、あなた何やってんのよ。
私にもこの時点でできるかなと思って。
ねえ、できるかなってお前まで何を。
誰か殴りたい人でもいるのかい。
学部長をちょっと。
え、いつかピアノくれたあの学部長。
別の学部の学部長、すごく意地悪なの。
お前がそこまで嫌うんだから相当なんだろうね。
はあ、私には無理。
学部長、命拾いしたね。
まあ、今回は勘弁しておいてやろう。
では、今度は私が。どれどれ？両手でならなんとか持てるか。でも、とっさに人を殴ることはできないわね。こうやって、頭の上まで持ち上げて、構えてて、ドーンってやるなら、なんとかなるかもしれない。
なるほど。これをどうにかして、人の上に落とすなら、私にも、なんとかなるな。
ふむふむ。なるほど。非力な白蓮が、これを凶器にするには、そういう方向で考えるしかないか。
落とすなら、高いところから落とした方が、効果は大よね。
ただ、命中率は落ちるよね。
それにしても、重いわね。この辞典。一体何ページあるんだろう。
どれどれ？辞典の部分が、4640ページあるね。
重いはずだわ。ねえ、これ、定価金20円って書いてるよ。
それって、1976年現在で言うと、いくらくらい？お姉ちゃん、得意でしょ？こういうの。
そうね。願いましては、パチパチパチーっと。まあ、だいたい2万円だね。
2万円！
やっぱり、結構なお値段ね。
大卒公務員の初任給が、だいたい8万ちょっとだからね。
お給料の4分の1か。
白蓮、この辞典の価値というのは、大辞典っていう他に、どんなものがあるんだい？
そうね。この辞典の価値を上げているのは、これを書いた、斎藤秀三郎の豪快な人となりも手伝ってるけど、この辞典が彼の英語という言語に迎合しない日本人としての気概のようなものを醸し出しているということもあるかしら。
なんだか難しい話になってきたわね。
この辞典の序文には日本人の英語はある意味日本化されねばならないというようなことが英語で書かれているのだけど。
え、和英辞典の序文なのに英語なの？
そうそう。昔の学者さんは本当にすごいの。
あ、本当だ。英語だ。へえ。あ、ごめん。続けて。
この考え方って、私たち日本人が英語を学ぶときの英語と日本語との対等関係の問題についてであって、突き詰めると、そうね、日本人なまりの英語の発音とか、日本人独特の英語表現などを自分の中でどう消化すればよいのかという問題になってくるのよね。
わかるようでわからない。ナタリア、わかる？
なんとなく。
学生の視点から藤沢くんに説明してもらいましょうか。藤沢くん。
簡潔な説明は藤沢くんに限るよね。藤沢くん。